今主は招いて言われます。新しい歌を主に歌え、全地を主に向かって歌え。主に歌い、その名をたたえ、日ごとに救いの良い知らせを告げよ。唱詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。お座りください。はじめに司会者がお祈りをいたします。私が天を閉ざしたため雨が降らなくなるとき、あるいは私がバッタに大地を食い尽くすようにと命じるとき、あるいは疫病を私の民に送るとき、もし私の名で呼ばれている私の民がへり下って祈り、私の顔を慕い求め、悪の道から立ち返るなら、私は天からそれを聞いて彼らの罪を許し、彼らの大地を癒す。父なる神様、年の初めに愛する皆様と共にあなたに礼拝を捧げることができることを感謝いたします。この新しい年、いろんな出来事が起こってくるでしょう。その原因や理由を突き詰める前に、へり下って祈り、私の顔を慕い求め、悪の道から立ち返るなら、私は天からそれを聞いて彼らの罪を許し、彼らの大地を癒すというあなたの御言葉を思い起こさせてください。神様、あなたは放蕩息子を出迎える父のように、いつも私たちが立ち返ることを待っておられます。この年、主よ、へり下って祈り、あなたの御顔を慕い求めて歩ませてください。一日の始まりにあなたの前にひざまずくことをさせてください。何よりもまずあなたを求めさせてください。私のためにご自身を捧げてくださったあなたの十字架、その真実に支えられて歩む日々を送らせてください。今から捧げます賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものとなりますように、この礼拝で奉仕をされる説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。続きまして主の祈りです。賛美歌 93-5-A、 主の祈り A、 賛美歌 93-5-A をお開きください。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それでは引き続きまして詩編を購読します。この朝は詩編65編1節から14節、詩編65編1節から14節です。旧約聖書の879ページ、旧約聖書の879ページになります。昨年までは賛美歌の後ろの購読詩編を用いておりましたが、この朝から聖書そのものを購読させていただきます。879ページ、詩編65編の1節から14節です。司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。65編は最後14節となります。最後の14節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編65編一節から十四節を購読します。指揮者によって讃歌、ダビデの詩、歌。シオンにいます神よ、あなたには沈黙も賛美、あなたへの誓いが果たされますように。
祈りをくださる方よ、すべての肉なるものはあなたのもとに来ます。
数々の過ちが私を責め立てます。私たちの背きをあなたが覆ってくださいます。
幸いなもの、あなたに選ばれ、あなたに近づけられ、あなたの庭に住む人、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の恵みに満ち足ります。
我らの救いの神よ、あなたは義によって恐るべき技によって応えます。遠い海、地の果てに至るすべてが信頼する方。
強い力によって山々を固く伏せ、大いなる力を身に帯び、
大海のどよめき、波のどよめき、そして諸国の民の騒ぎを鎮める方。
世界の果てに住む朝と夕べの始まるところにあなたは喜びの歌を響かせてくださいます。
あなたは地を訪れてこれを潤し、大いに豊かにします。神の水路は水をたたえ、あなたは穀物を備えます。あなたがそのように整えたのです。
畝を潤し、土をならし、豊かな雨を注いで柔らかにし、思い入れたものを祝福してくださいます。
あなたは恵みを年の冠とされます。あなたの杉ゆかれる後には油が滴っています。
あれ野の原にも滴り、どの丘も喜びをまとい、
牧場は羊の群れをまとい、谷は穀物に覆われています。あたり一面喜びの叫びを上げ、歌声を響かせています。アーメン。それでは初めに増永さんにお祈りをしていただきます。
牧場は羊の群れをまとい、谷は穀物に覆われています。あたり一面喜びの叫びを上げ、歌声を響き聞かせていきます。恵みと憐れみと御霊を、天の父なる神様、尊い皆をあがめ、心から感謝をいたします。すぐの2020年、数々の本当に苦しみの中にあった私たちありますけれども、主よ、特にその中にあって、コロナウイルスのために、その感染のために、世界が本当に苦しんで、また先の見えないそのような中に立たされましたけれども、主よ、どうか新しいこの2021年、あなたの2021年を私たちに与えていただいて、こうして新年の初めにあなたの御前に心なる礼拝を捧げることのできる恵みを心から感謝をいたします。数々の苦しみの中にあっても、あなたは私たちを憐れんで、こうして礼拝の民としておいてくださる恵みをありがとうございます。私たちの本当に胸には多くのご高齢の兄弟姉妹もございます。また本当に礼拝に集えたくても、この事情で集えない方々もたくさんございますけれども、主よ、どうか等しくこの時、何よりもあなたをあがめて礼拝をすることのできますように、導きたまらんことをお願いをいたします。世界の中にあって、本当にあなたのこのご愛を、あなたが本当に人類を愛し、十字架に前かかって私たちの罪をお救いくださったことを覚えて、多くの民があなたの身元に立ち返ることができますように、この時もしよ、どうかあなたが働いてくださることをお願いをいたします。福音は本当に知事として進まないような状況ではありますけれども、しよ、どうか憐れんでいただいて、私たちが心なる、からなる、あなたの御言葉を伝えるものでありますように、導きたまらんことをお願いをいたします。御再臨が近づいております。この時に、どうか私たち一人一人が本当にあなたのおいでを心からお待ち申し上げるに、ふさわしいものとして、今ここで、整えてくださることをお願いをいたします。今朝も御言葉をお聞きすることでありますけれども、主よ、どうか講談を祝してください。立てられております御言葉を尊く用いてくださることをお願いをいたします。初めから終わりに至るまで、終始御臨在のうちにこの礼拝が進んでまいることのできますように、導きたまらんことをお願いをいたします。願いと感謝、皆さん方の願いに合わせて、主の尊き皆によって感謝してお祈りをいたします。
アーメン。それでは続きまして、皆様その場でご一緒にお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げたいと思います。 祈りいたします。アーメン。それではお祈りをそこまでにいたしまして、次は聖書朗読です。聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙2章19節から21節ガラテヤの信徒への手紙2章19節から21節まで、新約聖書の338ページ新約聖書の338ページになります。聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙2章19節から21節までです。
19節、私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の子の真実によるものです。私は神の恵みを無駄にはしません。なぜならもし義が律法を通して得られるならば、キリストの死は無駄になってしまうからです。以上であります。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1a にあります。賛美歌93:4-1a です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。続きましてそのままで賛美をいたします。賛美歌484番、主我を愛す。賛美歌484番をともに賛美いたします。右側に歌詞が載っておりますが、下半分口語訳の歌詞をともに賛美いたします。 お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教キリストの愛と真実に支えられてと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。主なる神様、新しい年の最初の聖日に、あなたの慈しみは決して絶えることなく、あなたの憐れみは決して尽きることなく、あなたの真実は尽きることがない、そのことを覚えつつ、心から新しい歌を主に向かって歌い、愛する兄弟姉妹の皆さんと共に礼拝を捧げております。主よ、あなたはご自分のものとされた私たちを喜び、心貧しい者を救いの輝きで装ってくださいます。この時もそのことを感謝しつつ、あなたを仰ぎひれ伏し相対する者としておってくださいますことを改めて感謝をいたします。御言葉によって霊も心も体も満ち足りるほどの喜びを味わわせてください。この礼拝を捧げつつ切に願うことがあります。私たち一人一人の家族を、私たちが交わることができる方々を顧みてくださり、主に対する信仰と希望と愛に生きることのできる交わりに導いてください。このことが一時の祈りで終わることがないように、日々に祈りに集中させてください。私たちの群れには弱さを覚えている方々、またこれらの方々を見取り続けて新年を迎えておられる方々がおられます。また多くの方々が新型コロナウイルスによる感染によって苦しむその中を通っていらっしゃいますし、それに医療に従事していらっしゃる方がおられます。どうぞ守ってください。癒してください。これらの方々を特別に御心を置いてください。神の一人子イエス様が弱く貧しくなってくださったゆえに、互いに謙遜に助け合う世界を作らせてください。新しい年も私たちに託された家族、学びや仕事場において一つ一つを果たしながら、主を恐れ時代と社会に使えるものとしてくださいますように、何よりも福音の証人として用いてください。そのためにも互いに日々御言葉によって支え強められ、この聖日ごとの礼拝によって整えられ、使わされてまいりますように、そのようにして、また聖霊によるところの宣教が進められますようにも合わせて祈ります。この願いを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。2021年の新しい年が始まりました。この年も主の豊かな恵みの年となりますようにと祈りつつ、この第一の聖日をご一緒に捧げております。とは言いましても、今日も先ほどのお祈りにありましたように、今日私たちを取り巻く世界の環境といいますか、私たちの周辺は埋めくという言葉が最もふさわしいんじゃないかと思うことに、自然界も埋めておりますし、人々も埋めておりますし、そうした中で今私たちはこの礼拝を捧げております。この埋め木は後を絶たないな。自然災害しかり、人がもたらすところの、私たちは時にもちろんこのウイルスのこと、コロナのことは最新の注意を払いながら、心を止めながら祈り取り組んでいきたいと思いますが、世界を見渡すとですね、もっと大変なことが 人がもたらす、まあ、争いといいますか不和というものがこんなに、ま、あの広がっているのかなと思うような時代に生きております。もちろんこの新型コロナウイルスの感染症世界中に広がっておりますので、そのことが私たちの生活様式を変えておりますし、いや教会そのものも礼拝の体制をこうしなきゃならない、ある種の制約の中にあるのも事実であります。言ってみれば一つの危機を覚えるときですね。歴史の中でこうした危機は何度かあったようでありますが、危機のときというのは私たちの本来あるべき姿、本質的なものといいますか根源的なものを取り上げ殺人には置かないものを持っているなと思うんです。これは個人においてもそうですね。個人も危機を覚えるときあります。社会もそうですし、国家もそう、民族もそうですが、いや家庭的にもそういうことは言えるかもしれません。確かにその外部から襲ってくる危機っていうもの、そういうときに大体 しばしばですね、私たちの自分自身の内側といいますか目に見えないところ、その存在の基盤というものはどういうものなのかということを問いかけるときでもあります。実は今回ガラテヤの信徒の手紙2章のこの20節の後半が、教会の中心聖句となるということが司法にも表目に書かれてあります。実はこのガラテヤ地方といった方がいいんですが、今のトルコの北部の方になりますけれども、その地方のクリスチャンたちに届け、まあ、信徒に届けられた手紙でありますが、よく似た状況下にあったんです。そしてこのガラテヤの信徒の手紙はそうしたときに、それらの宗教界の人たちに、あなた方の信仰の根幹が一番何なのかということを問いかけている手紙です。非常に荒っぽい文章になっています。この1年おそらくこれを取り上げていきます。ある意味では本質的なものを問いかけておりますし、今の私たちに問いかけている手紙でもあるのです。さてこの朝は私たちは一体何に生きているんだろうか。よく何々に生きると言いますね。いや私は仕事に生きています。大事なことでしょう。子育てに生きています。学生さんは学業に生きています。受験期を迎えた方々もいらっしゃいますから、そのことに生きるということを、まあいろんな形で、いや私は趣味に生きていますという方もいらっしゃいます。何々に生きるというときに、そこに自分の意義を見出しているわけですね。それを支えとしているものでしょう。平たく言葉で言えば生きがいとも言えるでしょう。聖書は最高にして価値ある、すべての人が持っていただきたい一番根幹にある生きがいがここにあるぞと言っているんです。神に生きる、もう一度19節ご覧ください。私は神に生きるためにと言っています。神に生きる、イエス・キリストに出会い救いを与えられることによって神に生きるものに、人生に作り変えられていく。神こそ私の生きがいだと言っているんです。これはこの手紙を記したパウロだけではなくして、私たち一人一人はこの時代に明確に、状況がどういう状況になるか失われることない、変わることない生きがい、神に生きるっていう。そして神に生きるということはどのように生かされることなのか、どう生きるのか、短い箇所です。1年かけて全体やりますけれども、今日は一番大切なところをお話しさせていただきたいと願っております。この手紙を書いたパウロという先生、まあ、初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの手紙を書いて神様のためによく良い働きをなさった方であります。非常に厳格な熱心な人でした。彼はイエス様に出会うまでは律法に生きたのです。私の生きがいは律法に生きることだ。律法というのは 例えばご存知の方多いでしょう、モーセの十戒とかいろんな規則ですね、これを生きていたら本当に幸せになれるんだよと聖書に随所に語っていることです。神様のお心が全部表されている、それを忠実に生きること。パウロとしてはこの律法に生きることが私の生きがいなんだと言っている。それが神様の前に正しいもの、義という言葉がよく出てきますが、まっすぐなものだ。誤解のないように聞いており、律法そのものはいいものなんです。それに生きるということが神様の前に受け入れられる最も正しい道なんだ。ところが今日はもう開けませんが、また途中でこれから1年かけて開いていきますけれども、彼はそう生きてたんですけれども、非常に苦しんでいたものだった。むさぼる、これローマの信徒の手紙7章あたり読むと書いてあるんですが、もうむさぼりの心がしょっちゅう起こってくると。それに相当彼は悩んだようであります。彼に代表されるように、私たちはこうした一つの律法に生きる、規則を守って生きる、大切なことでありますけれども、そうして生きているもの、人には分からないけど自分内側を見たら、どんなに憎しみがいつも起こってくるかな、嫉妬心が起こってくる、エゴイズムが起こってくる。外側から見てると神様の前に正しく生きているんだけれども、内側からそういうものいつもモヤモヤっとした形で、それに苦しんでいる。律法に生きるというのはそういうことが起こってきた。いや、最も不自由を覚えて生きている。ねばならないの世界で生きなきゃならない。非常に苦しんだことが書かれています。彼は律法に生きることによっては神に生きることができないんだということに気づいたんです。それで律法によって律法に死にましたと19節で書いてある。律法はいいものなんですよ。神を大事としなさいとかそういう書いてるわけですから、いいものなんですが、その力に左右されて生きていく生き方は不自由だ。じゃあどうして生きるんですか。中心聖句しました聖書20節の後半見てください。C と書いてあります。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の子の真実によるものですと。今日時間がありませんので全部説明しきれないんですが、もしお持ちでなかったら帰るときに1月の月報をお持ち帰りください。関東にこの辺ちょっと丁寧に書きました。より丁寧に説明しなきゃならないんですが、親と思われる方だと思います。12月27日まで使っていた聖書ちょっと違うよと。神の子に対する信仰によって生きると書いてあった。ところが今読んだら、神の子の真実によるものですと書いてある。丁寧に説明したいところですが時間が許されません。彼はですね、私は本来神様抜きの人生であるならば永遠の滅亡に向かっていた。しかしそんな私を神様は愛して、私の救いのために変わって、その滅亡を全部引き受けてくださって、私のために死んでくださった、それがイエス・キリストだ。ただお一人だ。よく聞くんです、死ぬほどにイエス様愛してくださったんですねって聞くんですが、いや死ぬほどじゃない、死んでくださって愛してくださった。死ぬほどじゃない、死んで愛してくださった。死んでくださって永遠の滅亡に向かうべき私がイエス様に、イエスキリストによって今生かされている。このことに対していかなる状況かいかなる時にあっても、決して神様は裏切ることのないお方である、偽ることのないお方である、約束された通りになされるお方、真実のお方。神が真実であることは、私たちは人間はコロコロコロコロ変わる。それは一旦約束されたことに対する そしてそれに裏切ることなく、偽ることなく、揺らぐことのないお方。
私たちはこの神様のキリストの真実を当てにして、このキリストの真実を信頼して信仰によって生かされているんだ、そういうことなんです。キリストの真実、これは本来の訳なんです。ですからそれを当てにして生きるわけですから、キリストに対、神の御子に対する信仰によって生きるという、まあ、同じ言葉で使われるんですが、なぜこんな話を言いますかと言いますと、私はイエス様を信じています。でも今ものすごい不安です。現実も起こるでしょう。昨年来からコロナ禍にあります。多くの方が、私も含めてですよ、やっぱり不安ですよ。
いや、少しく状況がうまくいかない、個人的にも苦しいことがあると、え、私本当にイエス様を信じていたんだろうか、グラグラグラっとするときある。いや、そういうときこそ神戸中央教会の先輩たちを見ると、みんな歯を食いしばってもう忍耐して、ああ信仰が強い人なんだな。いいえ、それを支えているのはキリストの真実なんです。
私の信仰じゃないんですよ。結果は私の信仰なんです。
どうしても私たちは自分自身を見ていると、自分の信仰だけを見ていると、いや、他の人を見ていると、私はあの人のようになれないとかね、私は弱いですとか、不安を覚えます、戦います。でもそれを支えているのはキリストの十字架と復活に見える真実なんです。絶対揺るがないんです。
パウロという先生は
別の箇所でこう言いますね。同じ言葉を使っているんです。私たちが真実でなくても、この方は常に真実であられる。この方にはご自身を否むことはできないからである。
イエス・キリストは過去も現在も将来も終始変わることのない、このキリストの真実に支えられたことこそ、私たちの救い、私たちの信仰の悩みは、信仰の基盤は揺るがないんです。
このキリストの真実に支えられているからこそ、信仰は強められていくんです。
今私たちが生きるのはこのキリストの真実によるんです。
では、そのキリストの真実によって生きるというのは、具体的にどういう形で私たちの生涯を導きますか。19節の後半から20節の前半見てください。私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、ありますね。キリストが私のうちに生きておられるのです。
ちょっと別の話をしますけれども、人が、一人の男性と一人の女性が結婚するときには、
結婚するまでは、別の生き方してましたでしょ。よく似たところがあるかもしれません。男性の生き方と女性の生き方、別の生き方をしていたものがですね、結婚式の時に神の前に誓約して結婚するという時に、結婚一つと結び合わされるという、この事実は変わらないです。そうですよね。結婚式において皆さんが見ている前で、出資者のもとに二人は結ばれる。
しかしこの二人が結ばれるという事実は、その時だけではなくて、日々の生活の中で互いが結婚ということ、この事実を経験していくんです。
そうですよね。経験していくんです。あ、こんなはずじゃなかったというのは時々あるかもしれませんが、人間同士ですから。その中ではある意味では聖なる努力もしなきゃならないでしょう。結婚の事実が具体化していくんです、日々の生活の中で。それがなかったら、結婚式の事実はですね、もうご噂になっちゃいますよね。同じようにキリストと私たちが一つにされて結ばれるというのは、そういうところ。ちょっと分かりやすくと思ってこういう話をしましたけれども、 私たちがイエス・キリストを信じて洗礼を受ける、バプテスマを受けるということは、そこでキリストを一つにされる、結び合わされる。それはイエス様の十字架とつなぎ合わされる。つなぎ合わされることによって、一緒になることによって、古い私のあの神様に喜ばれない性質、考え方、価値観、それはイエス様と結び合わされて十字架につけられるということは、共に葬られるということなんです。葬られ続けるんです。蘇ってくださったイエス様と一つにされるということは、この復活のイエス様のうちにつなぎ合わされて、新しい命に、神に生き、神のために生きる、神に向かって生きるということ。そういうことなんです。これが神に生きるということです。時代がどうなりましょうとも、状況か、どんなことが変わりましょうとも、危機の時にこそこのことをもう一度確認するときなんです。そのようにして、キリストが私たちと一つにされると、私たちの全人格、全生涯、日々に、イエス様が私たちのご主人になっていくんです。それに、神に生きる。神様が一番お持ちであった、愛に生きる、愛に生かされ、愛に生きていくものとなるということです。私を愛し、私のためにご自身を捧げられた、このキリストの真実に生きるというのはそういうことです。神戸中央教会の歴代の牧師だけではありません。多くの信徒たち、特にこの初代牧師は本田浩二先生、本田浩二をして、本田浩二を鳴らしめたのは、このガラテヤの信徒の手紙の2章19、20なんです。先生の証は聖火の恵みに書いてたと思います。素晴らしい働きなさったでしょう。しかし先生の働きを根本的に支えたのはこの言葉なんです。これなかったら本田浩二先生なかったと思います。西田先生は愛の迫りを受けていけるっておっしゃってましたですね。まあ個人的なことあんま話すのどうかと思いますが、私自身、川原崎自身が初めてこのガラテヤの信徒の手紙2章19、20に読んでたんですよ。本当に出会ったのはこの時でした。簡単に申し上げます。私も若い頃はですね、会社勤めしながら、ある教会で、今のこの教会のジュニアヤングの教師でした。学生会の教師でした。ちょっと偉そうに言いますが、熱心だったんです。本当にある年のクリスマスに学生たちが激をするというので、ある台本を書いて準備をして、それは盛大なクリスマスになりました。教会の皆さんが、川原崎さんよかったね、立派だったねと言われた時、こういう時にね、本性が出るんです。一言、私がしましたからって言ったんです。一人の静かな老婦人、おばあちゃんが、静かな方でした。一言、ニコニコとして、イエス様がしてくださったからよかったですねとおっしゃった。私はこの言葉忘れない。イエス様がしてくださった、私にとって生きるはキリストだ。以来私はいろんなものから解き放たれました。人に見せなきゃならないとかね、弱さを覚えるとダメだと落ち込んだりするときに、あ、イエス様がしてくださる。この年、神戸中央教会、もう一度こういう状況下の中で、この根源的なところに立ち返るときだと思っています。キリストの真実がしてくださる。すでに成し遂げてくださった家、それによって支えられ、愛の真実に生きる。どうぞご家族の皆さんもこのところに招かれている、その恵みに、バプテスマを受けるっていうのは、そういう恵みが始まるのです。ご一緒に歩んでいこうじゃありませんか。お祈りいたします。生ける主よ、あなたの真実は決して変わることがありません。ご自身の十字架の死と復活の命をもって明らかにしてくださったこの救いの事実に、信仰によって立たせていただきます。キリストの十字架と復活につなぎ合わされた者として、神に生き、キリストの愛と真実に生きてまいります。かくなしてくださるキリスト様によりすがり、信頼し、信仰の一歩を
踏み出します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場でご自分の祈りをその場所で捧げてください。
それではお祈りをそこまでにしていただきまして、この後賛美歌を賛美し感謝のお祈り献金と続きます。それではご一緒に賛美としましょう。賛美歌456番、我が魂を愛するイエスよ。賛美歌456番を共に賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金の祈りを岡部さんに捧げていただきます。
私が今肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の子の真実によるものですと。愛する天の父の神様、主の2021年最初の聖日を今に至るまで守り導いてくださったことを覚えて心より感謝をいたします。主よ、あなたは私たちがあなたを知る前から私たちのことを覚えて、私たちを愛し私たちの和解のためにこの世に下ってくださり、十字架にかかってくださいました。この愛ゆえに今私たちがあることを覚えてありがとうございます。この新しい年、この御言葉に固く立ってあなたの愛のうちに日々歩むことができますように、日曜日だけではなくあなたの愛のうちに使わされているところでも歩むことができますように、一人一人を守り導いてくださり、また教会としてのこの群れもあなたの愛に固く立てられて歩んでいくことができますように、導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。今から感謝にあふれ献金をお下げしようとしております。どうぞ神様、あなたがこの教会のために、またあなたのご先生のために尊くこの献金を用いてくださいますようによろしくお願いいたします。また来ることができない一人一人の上にもあなたが届いてくださって、大きな祝福を持って臨んでください。この時を感謝して尊いイエス様の名前によってお祈りを予定します。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
皆様お座りください。報告がございます。